おはようございます。今日は15章の中ほどのところ、パウロの働きの証のところを見てまいります。前回15章冒頭を見てまいりました。教会が互いの重荷を負って支え合うように祝された交わりのあり方を伝える中で、パウロは力ある者たちは力のない人たちの弱さを担うべき、そして互いの霊的成長のために益となること、互いに喜び合えるということもそうなんですけども、永遠の喜び祝福に至るように、それぞれ互いのことを思って、時には厳しいことも言わなきゃいけない時もありますけども、それを目指して共に成長していこうと。特に当時はユダヤ人と異邦人、ユダヤ人以外との垣根は大変高かったんですけども、神様はキリストによってそれを一つにしてくださったということを強調して教えています。私たちも生まれも育ちも様々であります方たちを一つの教会に集めてくださいましたから、その違いを超えて真なる一致を築いていきたいものです。さて、今日15節から24節まで見てまいります。では、拝読いたします。ローマ人の手紙第15章15節から24節。ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた、神に喜ばれる捧げ物となるためです。ですから、神への奉仕について、私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に、何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまで巡り、キリストの福音をくまなく伝えました。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。こう書かれている通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。しかし今、もうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。パウロは、ここで自身の働きといいますか、自身を通して 働かれた主の働きについて証ししています。このパウロの使命感を通して私たちも何のために救われ、何のために地上で生かされているのかを共に確かめましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御言葉をありがとうございます。今朝パウロの証しの言葉を通して私たちがどのようにして福音を聞くに至ったのか、そして救われて今この地上に置かれているのは何のためか、パウロの証しを通して確かめさせてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、3つの部分に分けて見てまいります。第一の部分は15節から17節、パウロの奉仕の誇りです。そして18節19節ではパウロがただ一つの目的としていた働き、そしてパウロが福音を伝える時に目当てにしていたこと、これらを見てまいります。15節を見ますと、大胆にこれまでも書いてきましたけども、彼は17節にありますように自身の神への奉仕について主にあって誇りを持っていますと証ししています。パウロはテモテへの手紙の中で、私は罪人の頭ですと、自分については誇れるものは何一つありません、そう証ししていましたけども、神様に奉仕させていただくことについては誇りを持っていると大胆に証ししています。パウロがどのようにキリストを伝えるものとされたのか、クリスチャンになったのかを聖書は詳しく記しています。まず使徒の働きの9章の5節と6節を見てまいります。ローマ人の手紙の少し前です。第9章新約聖書の250ページです。少し広げて読みたいと思いますけども、9章の2節から6節を読みいたします。使徒の働き9章2節から6節、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。ここでパウロは町に入ればこれからの使命が告げられると主から言われました。彼がダマスコで、何も、飲み食いできず呆然と、し自分が今まで何をしていたかということを、悔やんでいた時です。ダマスコにアナニアという弟子がいて、アナニアは主にこのように命じられました。 10節以降ですね、アナニアよと声がかけられ、そして、立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、イラの家にいるサウロという名のタルサ人を訪ねなさいと。そして、15節を見ていただけますか。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。こう、主から告げられた言葉をアナニアはサウロのもとに行って伝えました。また、ガラテヤ人の手紙の、1章の15節から16節、新約聖書少し、後ろの方に行きますが、374ページ、375ページです。ごめんなさい。15節と16節をお読みいたします。しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みをもって召してくださった神が異邦人の間に御子の福音を伝えるため、こう書いてありまして、神様は彼が生まれる前から恵みをもってで、この働き、異邦人の間に福音を伝える働きに召していてくださいました。テキストのその箇所に第一テモテの一章十一節を抜き書きしてありますが、私はその福音を委ねられたのです、そうパウロは証ししています。神様はこのように異邦人に御子の福音を伝えるためにパウロを召し出しました。もちろん人たちが行ってもよかったんですけども、様々にこのサウロには異邦人宣教のための賜物がありました。まずダマスコという、国際都市で、そこには異邦人がたくさん住んでいました。そして彼は、エルサレムに行ってユダヤ教の教えをしっかり学び、教師の資格を持っていたと同時に、ギリシャ文化にも触れて、国際的な感覚を身につけていました。また、彼の家は名家で、ローマ市民権を持っていました。こうしてどこに出かけていてもローマ帝国中では、守られる、ローマ帝国の守りをいただく特権がありました。そして、彼は大変勤勉でやる気のある賜物を持っていて、すでに頭角を現すような人物だったんです。ただしキリストについてはユダヤの教師たちと同じく反対の立場を持って、当初は迫害していたんですけども、キリストに直接会うという、復活のキリストに会うということが使徒の資格だったんですけども、キリストの復活の証人とされ、そしてキリストが生きておられることを大胆に自身の 証言として伝えることができました。そして自身がキリストを拒み迫害していた、その自分自身としては本当にクリスチャンとしては辛い立場、罪人の頭と言えるほど間違いを犯してきましたけれども、そんな自分をも神様は憐れんでくださって、恵んでくださって、許して救い、そしてこの尊い働きに召し出してくださったという確信を持って、どんな人でもただ恵みによって救われることを力強く伝えることができました。パウロの人間的に優れてきたところはたくさんあったんですけども、彼はそれを知り悪たに等しいことだと、自分の誇りとするものはキリスト以外にないという徹底的な恵みに対する感謝と献身を持って仕えてきました。さて、ローマ人の手紙に戻っていただけますか。15章の16節に、前半に、そうですね、15章16節もう一度読み出しますね、全部。異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。旧約時代から祭司の働きは、礼拝を司り、そして民が捧げる捧げ物を神様の前に携えて登って、それを受け入れさせる働きをする職務でした。生贄をほふって、そしてそれを主のもとに携えていく、これが旧約の祭司の働きでした。神の前に出るためには命の犠牲が必要だということを聖書は一貫して教えてきました。で、用心を神に受け入れられる捧げ物とするということは、動物のように殺してその命を捧げるのではなく、生きた捧げ物として神様のもとに携えていくことです。罪の許しのため、その生贄はキリストがただお一人で、ただ一度だけで完全に果たされましたので、私たちは神に受け入れられるために命を捧げる必要はありませんし、動物を携えていくこともありません。しかし、ローマ人の手紙の12章の1節2節に、特に1節にあるように、クリスチャンは神様に礼拝を捧げます。ローマ人の手紙の12章の1節を読みいたします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。神様に自身を、神様に受け入れられる清い生きた捧げ物として捧げる、これこそが神様に喜ばれる礼拝ですと、パウロは証ししています。そうなるためには 救われる必要があります。そして各地でこの礼拝が捧げられるためには教会が築かれる必要があります。この神様の御心を成し遂げるためにパウロは異邦人に福音を伝え、救いに導き、そして教会を築いて礼拝を捧げられるようにと各地を回り、また諸教会を励まし続けてきたのです。この手紙もまた一環として、彼がローマに赴けない事情がありました。これは後で見ますけども、そのために手紙を書き送りました。神様のために自身を捧げるというのは、私たちが作られた目的でもあります。そして神様に全てを捧げて、そして生きることは、私たちにとって最も素晴らしい経験であり、また素晴らしいやりがいのある働きでもあります。私たちは自分のやりたいことをやるというときに、自分の楽しみだけにやっていくと、なんとなくつまらなくなってしまいます。自分だけのことですので。しかし自分も喜び、また人々も喜ばれることをして、互いに喜び合ったら、もっとやりがいがあります。そして自分が捧げる、また働くことで神様が喜んでくださり、また神様にあって人々と共に喜べたら、もっともっと充実した時です、経験です。そしてここで集まって礼拝を捧げるだけでなく、あらゆる事柄をこの神と人に喜ばれるように自分を捧げて生きていけたら、もう最高の生涯ですし、その報いは天に宝として蓄えられて、またいつまでも共に喜び合うことができるんです。自分が与えられたこの尊い働きは本当に素晴らしいとパウロは誇りを持っていました。私たちもそうです。主のために救われ、そして主のために生き、主のために仕えるということは、私たちにとって最も誇れることです。そのようにしてくださった主を誇り、またよかったということができます。私たちも救われたことを主にあって誇りに思いましょう。主にあって奉仕できることを誇りに思いましょう。さて、ローマ人への手紙の続きの部分を見てまいります。18節と19節ではパウロの証ですけども、いろんな話したいことがあったかと思いますけども、救われるまでどんな歩みがあったか、また救われるために神様がどんなことをしてくださったか、このことも大変素晴らしいんですけども、パウロはここではキリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外は話さないと言いました。自分が何かをやったではなく、キリストが私を通して成してくださったことしか話さないと証ししました。 まあ、これが、クリスチャンの証です。もちろん皆がその事情を分かってもらえるために、背景とか、自分の、歩みとか話すこともあるんですけども、最終的に、自分自身の証言ではなくて、キリストが成してくださったことの証言をすることが証です。パウロは自分を通してキリストが素晴らしい働きを成してくださったことを、告げますね、うん、まず、至るところでというところではエルサレムから始めて、イルリコ、中央アジア、そして、バルカン半島ですね、ギリシャの、そこまで、彼は福音をくまなく伝えることができた。また、その働きの中で印、神様がはっきりと、証明してくださった、キリストが、救い主であるということ、そして不思議な技を成してくださった、パウロが生かされていることも不思議ですし、また、多くの人々が、キリストを信じて変えられたということも、素晴らしいですし、時には、奇跡が起こりました。しかし彼は用いられただけで、働かれたのは、主でした。この、印と不思議は今も、地味ではありますけども成し続けられています。クリスチャンが、キリストを信じて救われたのは、これは、奇跡です。御聖霊が働かなければ決して信じること、告白することはできません。そして、教会を慕って、信仰を守りつつ信じ続けるということも不思議です。教会は不思議なところで、奉仕するところなんですね。無償奉仕を、そして、捧げる、献金するところなんです。どうしてそれが飽きもせず続けられるかっていうのは、大変不思議です。ここに神様が生きて働かれるからこそ、そして各地に働かれるからこそ続けられるんです。家族にとっては一体どうしてしまったんだろうかと思う、割れることがあると思います。私も親に不思議げられました。どうしてそんなに教会が好きなのかとか、どうして仕事を辞めてまで、この大変な働きにお前は向かないと、それは私も承知していますけども、それでも、続けていくのかというふうに言われたことがあります。パウロは、こうして、異邦人を主に従うように導き、そして主に自身を捧げるようにという、このただ一つに専心して働いてきました、証しています。そしてこの働きがあったからこそ、今福音が世界中に広がって、また彼が残した、手紙が今も世界中の人々に希望を与え続けています。クリスチャンの生涯というのは一世代で終わりません。後々の人々に正しく、また愛を持って生きることが素晴らしいこと、そして自分を救ってくださった神様が後の世代も 祝福し守ってくださること、それを証しして、素晴らしい遺産を残すことだと言えます。市村鑑三の書物、残した小さな本に、後世への最大遺産という証の本がありますけども、クリスチャンで生きるということは、土地や、建物を残す以上に素晴らしい遺産です。さて、さらにパウロの証としては、20節から24節に、他の人がまだ伝えてないところに自分は、真っ先に行って伝えることが、自分の使命だと、開拓者、先立ちの働きを私は担うんだという自覚を持って働いてきたことを彼は証ししました。20節に、他の人が据えた土台の上に立てないように、これが宣教師の働きです。キリストのために使える奉仕者はいろんな賜物があって、国内においては、国内でまだ教会のないところに建てるという働きをしていますし、海外ではまだ福音が伝わっていないところに福音を伝えるために派遣されていきます、宣教師の先生方がいます。この日本で、教会が広まったのもその先生方の、働きのゆえです。そして宣教師は開拓者として、まだないと、教会がないところ、まだキリストの救いが伝わってないところに伝えることを第一として働きます。もちろんパウロも、種をまくばかりでなく育てる働きもしましたけども、伝えることを一番にしていました。なぜ彼がそのように働いたかというのは、聖書の言葉によってそう確信していたからです。ローマ人の手紙の15章の21節に、彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。これはキリストが誕生される700年ほど前に記されましたイザヤの預言の書の長い中にありますように52章の15節です。そのことがテキストに記されていますけれども、2ページの上のところですね。そのように彼は多くの国々に血を振りまく、王たちは彼の前で口をつぐむ、彼らが告げられていないことを見、来たこともないことを、聞いたこともないことを悟るからだと。大変不思議な予言ですけども、この予言の言葉をパウロは深く心に刻まれました。告げられてないことを聞くように私はまず出かけていくように召されているんだと確信しました。そして小アジア、そして、バルカン半島を、渡った、パウロはさらに遠くヨーロッパを西の方に行こうとしていました。彼の計画ではイスパニア、スペインまで行こうとしていたんです。 そして今は行けないけれども、スペイン行きがイスパニア行きが許されたら、その途中でローマのあなた方のところに滞在して励まされてから行こうというふうに計画していると告げています。彼が当時行けなかったのは、エルサレム教会に異邦人、外国人の教会の祝福と祈りを支援するという証を通して伝えてから、改めて西の方に行こうとしていたからでした。当時ユダヤ、エルサレムの教会は飢饉があって、大変な状態、飢饉プラス迫害で大変な状態だったので、異邦人の教会はこのエルサレムから働き人を使わせていただいて、キリストを信じて救われた、で教会を築けた、そのことを感謝して、今大変な中で使わせてくれたエルサレムの教会を支援したいという証を届けたかったのです。またパウロは エルサレムに行った後ローマも見なければならないという計画を主から告げられていました。実はこのエルサレム行き、これから彼が経験するんですけども、この言葉を聞いたときに、何としてもローマに行こうということをパウロは心に刻んでいました。しかしエルサレムは彼を裏切り者と目の敵にする人々がいっぱいいて、パウロは捕らえられてしまいます。殺されそうなところをローマ兵に、助け出されていましたけども、ユダヤの人々はこのパウロを訴えます。あることないことを訴えてきます。そんな中でパウロは、この訴えによって裁判を受けなければならなくなりましたし、この裁判をちょうどイエス様が、強引に死刑にされたように、ユダヤ人たちが働くと強引に死刑にされる危険がありました。そこで彼はローマ市民の特権を用いて、裁判に不服がある場合はローマ皇帝の下で裁判を受けることができる、そしてローマ帝国は訴えた、皇帝に訴え出たものを無事にローマに送り届ける責任があるという、法律がありましたので、これを用いて囚人としてローマに赴きます。というか、護送されていきます。その計画は彼が思い描いていたものとは違いましたけど、神様は言った通りに導いてくださいました。パウロを伝えたのは、主がローマを見なければならないと、告げられたからでした。使命を果たすまでは死ぬことはないと、そう言われていたのです。私たちもそうです。今感染症が大変不安を、私たちに、与えていまして、特に基礎疾患や、高齢の方たちは感染したら命が危ないかもしれないということがあるかもしれません。 しかし私たちは地上における使命を果たし終えるまでは決して死ぬことはないんです。そしてキリストを信じた者は死ぬこともまた益ですとありますように天に凱旋していけます。私たちは地上の命を守ることよりも主の使命を果たす中で喜びと感謝をいただき、そしてよくやったと天で迎えるものであることを目指したいものです。パウロが置かれている状況はこれからもっともっと過酷になりますけども、危険の中で彼は守られたんです。私たちも主の使命に立つときに主が守ってくださるという確信を持って歩んでいきましょう。その時に一日一日がたっとい日となり、そして一日を終える時に主は守ってくださったと崇めることができます。主の使命に立つことこそ私たちの平安とまた喜びと希望と感謝の道であることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、今日パウロの証を見ました。今も感染症の不安が広がって冬を迎えようとしておりますが、私たちがなすべきことにまた与えられた恵みを覚えて歩むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。